暮らしの窓口。7月は環境課の話題です。今日のテーマは油や洗剤の流出と河川水質などについてということで、環境課環境保全係の大野秀彦さんにお越しいただいております。大野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
4日に全市水辺等一斉美化活動行われたんですよね。
はい、そうですね。直前にですね、天候が崩れて心配されましたけど、大方の地区でですね、活動を実施していただきました。
そのみんなで守っている河川ですけれども、問題点はどんなことがあるんでしょうか。
はい、河川にはですね、いろいろな異物が混入することはよくあることでございます。その中でも油や洗剤の流出がですね、これまでにも問題となってきております。
これまでにも問題になってきて、やはりこの事故の多さというのは年々変わってはいないんですか。
実を申しますと、油や洗剤の流出という案件はですね、かなり減っております。
あ、減ってはいるんですね。
はい、遺水やそれから主要河川のですね、異物の流入というものはかつてに比べればですね、かなり減っておりまして、年間でも言い出しで数件程度でございます。
それでも依然と起こってしまう油や洗剤の流出ですけれども、どういった例があるんですか。
はい、油漏れ事故の例として、自動車事故に伴いエンジンオイルが漏れる、もしくは灯油タンクが経年劣化し不注意等により灯油が漏れるなどの案件がございます。灯油を移し替える途中にちょっと目を離したり、バルブを閉め忘れたり、ポリタンクやホームタンクが経年劣化により破損していることに気づかなかったなど、不注意や日頃の点検管理不足が原因となるケースが見受けられます。また地下に配管しており、それが破損している場合は発覚が遅れ、規模の大きい流出となってしまうこともございます。
目を離した隙にっていうのは実体験がありますのでね、耳が痛いところなんですけれども、やはり少量だったらまだいいんですか。
はい、少量であればほとんど影響はありません。灯油タンクだいたい18リットルですけれど、やはりそれが2箱以上になりますと多少の影響があると思います。
わかりました。先ほど洗剤の流出というお話もありましたが、
洗剤が河川に流出する案件も発生しております。上流で何かを洗っている、それが川から離れていてもですね、いつの間にか側溝に洗剤が混ざった水が流れてしまう、こういったこともございます。上流では大した量ではないのに下流に向かうに従い、その勾配で攪拌されて大きな泡となる場合があります。
では自宅で自動車を洗いたい場合などはどうしたらいいのでしょうか。
そうですね、近くに側溝がない場所、それからもちろん、自宅の敷地内という目の届くところで洗浄をお願いしたいと思います。
油や洗剤が流出してしまった場合、どういった影響があるんでしょうか。
はい、油や洗剤が遺水河川に流入することで、農作物だったり、それから河川に生息する生物、それからですね、池で、飼育されている鯉などの魚へ、被害を及ぼすということもございます。それから先ほど申し上げました洗剤の場合は、巨大な泡が数十メートルに広がるケースもあります。
ではもし私たちが灯油や洗剤を流してしまった場合とか、まあ、流れてるのを発見した場合はどうしたらいいんでしょうか。
はい、油をこぼしてしまった場合は水で流して、しまいたいところですけど、そういうことは避けていただきたいと思います。さらに被害が拡大する可能性があります。水は油を吸収しないため、水と一緒に流れた油が土壌浸透し地下水へ悪影響を及ぼしたり、河川に流入してさまざまな被害が生じる可能性がありますので、こぼれた油については吸着マットやタオル等で拭き取りましょう。それから洗剤や農薬の場合は、それを止めることよりもまず消防や 我々環境課に通報いただきたいと思います。農業者や生産者に連絡してその水の利用を止めることを優先したいと思います。また川に油が浮いていたり白く濁っていたり異臭を感じたなどの場合はですね、すぐに消防や環境課へご連絡をお願いいたします。
ぜひ皆様のご協力をお願いします。さてもう一つのテーマですが、河川の水質などについて、ここ全体的に、河川の水質はこの飯田市萌名はいかがなんですか？
近年市内の河川の水質は非常に良好なものとなっています。あくまでもこれは松川や野底川など飯田市内の主要な河川における状況ですので、それぞれの地域の井水のレベルを言っているものではありませんけれど、松川や野底川など主要な河川においてはその 98% が環境目標を達成しております。20年前のこの状況ですけれど、その達成率は 31% でしたので、いかに改善しているかがわかるかと思います。またその実に8割が AA が2つという評価でした。これは簡単なろ過をすれば飲めると、そんな程度の水質ということです。ちなみに横浜市における河川ではこの AA という評価はもちろん A 評価の川は一つもありません。飯田市の川は非常に美しいということがわかります。
これはものすごい嬉しいことですよね。もし緊急時でも軽くろ過するともう飲用水として利用できるということですね。
そうですね。
それは私たち本当にこの水質を守っていかねばなりませんね。またここまで綺麗な川にできているのはどういう要因なんですか？
はい、川が綺麗になっている最大の要因は家庭や企業における公共下水道や各種浄化槽の普及によるものです。人間の生活から排出される飼料や食器や衣服の洗剤水などさまざまな生活雑排水や工場排水を一旦浄化してから川に放流する、そういうことで水質は保たれております。また一昔前には河川敷には大量のゴミが廃棄されていることがありました。しかし今はそのようなことがなかなか見受けられなくなってきております。学校や地域での粘り強い教育や環境美化活動の成果といえ、このことも水質改善に一役買っていると考えられております。
ではこの河川の水質を維持するためにはどのようなことが必要なのでしょうか？
はい、戦後の経済発展を機に川が非常に汚染されている時期がありました。その後ですね、先人の皆さんのさまざまな努力により徐々に川の水は改善されてきました。しかし昨今は森林伐採の進行や地球温暖化、大規模水害の発生など水質悪化の要因となる新たな環境問題も生まれております。いずれも人間の生活が大きく関係している問題です。水質汚濁のほとんどの原因は私たち人間の営みによるものと考えてよいと思います。まずは油や洗剤を川に流さないことに注意しまして、それから河川敷で遊んだり活動したら必ずゴミを持ち帰るなど自分たちができることを行っていただきたいと思います。飯田市には魚が泳ぐ姿が見える川がまだたくさん存在します。すべての川が天然の魚が悠々と動く川になることを目指したいと思います。
ありがとうございました。この綺麗な川、私たちの財産です。私たちみんなの努力で維持していきましょう。今月の暮らしの窓口は環境課環境保全係の大野秀彦さんにお話を伺いました。大野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。